全然価値がないものであることを知っていました。ナーマンが心からの幸福を得たいと思うならば、彼は自分の愛病を治さねばなりませんでした。ナーマンが新しい解放された命を持ちたいならば、この病が治されなければいけません。あなたの場合もこれと同じです。あなたが神との交わりを持とうとすれば、あなたはまずあなたの罪の問題を解決しなければいけないのであります。その第一歩はあなたが罪人であることを認めることです。もし私たちが国々の間で起こっている出来事、また東京で起こっているいろいろな出来事、家族で見られる主従なる出来事、また個人個人の生活をよく観察するならば、誰もが罪人であることは明らかです。もしこれらの事実に面と向かうならば、私たちは我救われんために何をすべきか、私は救われるために何をしなければならないのかと避けばざるを得ないはずです。立場、名誉、功績を兼ね備えているこのナーマンは、自分の病を癒すためにあらゆる試みを試みました。薬もありました。医者もいました。偶像あり、謝る宗教もありました。いずれを試みても虚しかったんです。それは絶望的な状態でした。雷劈を治そうとする努力は全く虚しいものです。ところで、奴隷として一人の少女がナーマンの下で働いていました。彼女はイスラエルの信者で、外国でも自分の信ずる神を証ししていました。アランは神の国イスラエルにとっては敵国でした。それにもかかわらず、彼女はナーマンに対して同情の心を寄せていました。彼女は偉大な神の御業を告げ知らせました。彼女は神の預言者エリシャが行った数々の奇跡も告げ知らせたのであります。エリシャに助けを乞いなさいという彼女の忠告は、主人ナーマンに取り上げられました。それは彼女の証が立派だったからです。少女は言いました。ああ、ご主人がサマリアにいる預言者と共におられたらよかったでしょうに。彼はその雷劈を癒したことでしょう。違う言葉で言えば、ご主人が神に用いられている人に、すなわちエリシャに会えば良いのですが、という意味であります。それまでナーマンはいろいろな薬、医者、まだ人から出た宗教などによに頼っていました。ナーマンは一体どうしたらこの病が癒されるのだろうと、そればかり考え願っていましたので、大きな贈るものを持ってエリシャを探しに出かけました。もちろん今日の多くの人々はナーマンと同じように考えているんです。すなわち、自分の宗教が、自分の努力が自分たちを救うと考えています。私たちの考えは一体どうでしょうか。あなたは自分の宗教に頼っているのでしょうか。一つのことははっきりしています。すなわち、信教にしろ、旧教にしろ、ユダヤ教にしろ、 またモハメド教にしろ、神道にしろ、仏教にしろ、どんな宗教もあなたの魂を救うことはできないということです。人間の魂を救うことができるのはイエス・キリストだけです。どんな宗教にも本当の救いはありません。救いはイエス・キリストのうちにのみあります。天から使わされた使いはイエス様の生まれる前にその母にその名をイエスと名付けなさい、彼は救う者、救い主となるからです、彼は罪から救うからであると言ったのであります。使徒行伝の中にイエス・キリストによる以外に救いはないとはっきり書く記されているのであります。人間が救われるのであるならば、それは自分はイエス・キリストによって救われなければならないのです。そこには他の道がありません。イエス・キリストはただ一人の救い主です。なぜならばイエス・キリストだけが罪の問題を解決してくださったからです。イエス・キリストだけが本当の命、すなわち永遠の命を与えることができるからです。イエス・キリストだけが罪を許すことができるからです。宗教は命を与えることはできません。救われるためにはあなたは新しい命を得なければならないのであります。このことはヨハネ伝三章三節にあなたは新しく生まれなければならないと確証されています。聖書から二三の例を眺めてみましょうか。例えばこのヨハネ伝三章に出てくるニコデモは本当に信心深い人でした。しかし彼は救われていませんでした。ですからイエス様は彼にあなたは新しく生まれなければならない、新しく生まれなければ決して天国に入らないと言われたのであります。ルカ第7章36節から50節までにあるパリサイ人が本当にニコデモのような信心深い人でしたが救われていませんでした。コルネリオは大変信心深く神を恐れ施しをし祈り断食もしました。また彼は人々に高価のもたれていました。がしかしこのコネリオもまた救われなければならなかったんです。パウロは多分当時最も信心深い人間だったでしょう。彼は子供の時から信心深く育てられました。また自分は神に熱中しているということができたんです。彼は割礼を受け律法をおろそかにせず守れました。それにもかかわらず神の目から見れば彼は罪人だったんです。パウロは罪人であることを知らない失われた人でした。彼もまた救われなければならなかったんです。なぜならば彼は神の義を自分のものとしていなかったからです。パウロは後になって自分自身の罪人の頭と呼ぶようになったんです。本当に覚えていただきたいんです。すなわち宗教はパウロもコネリオもニコデモもパリサイ人も救うことができませんでした。宗教はどうしてあなたを救うことができましょうか。できないんです。そのことをよく考えてください。あなたは救われるためにまた宗教的生活に頼っていこうというのでありましょうか。それは悪い望みのない希望にしがみついているというものです。もし宗教が救うことができるとしたら、それでは一体どうしてイエス様は死ななければならなかったのでありましょうか。もし私たちが宗教によって救われることができるのならば、イエス・キリストの十字架は必要ではなかったでしょう。ただ一人の救い主があるだけです。それは宗教ではなくてイエス・キリストご自身なのであります。ナーマンはこの事実も体験的に知らなければならなかったのであります。彼は自分の病気が容易ならぬものであることをはっきりとしていたのであります。 しかしナーマンは生まれながらの人でした。彼は自分の身分、手柄の高さ、大きさをエリシャに知らせたかったんです。ナーマンは名誉知恵を持っていました。彼はそれをエリシャの前で見せびらかせたかったんです。ですから彼は高価な贈り物とともにエリシャのもとにやってまいりました。そして召使いを使わして、自分が訪ることをまず持って知らせました。その時エリシャはどうしたでしょう。エリシャはこの名誉と地位のある男は一体どんな人かと見に行くことをしませんでした。ナーマンに会おうとしませんでした。一節から中二節までもう一回お読みいたします。エリシャは彼に使いをやって言った。ヨルダン川行って七度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。しかしナーマンは怒ってさえ、そして言った。なんという言葉。私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神主の名を呼んで、この幹部の上で彼の手を動かし、この雷病を治してくれると思っていたのに。ダマスコの川、アマナやパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川であがって私が清くならないのだろうか。こうして彼は怒って聞き党についたと書いてあります。皆さん、これは十字架のつまずきです。多くの人々は、もし教会で名誉を自分のものにすることができるならば教会を来るでしょう。けども、神の備えたもうた救いの道は十字架です。神ははっきり言われます。人間が十字架からほんの少し外れても救いは絶対にないと言われます。もし私たちが十字架のもとに行くならば、私たちの持てるあらゆる名誉、地位、財産を捨て去らなければいけません。生まれながらの人は十字架のもとにおる余地を持ち合わせていません。前に何回も言いましたが、ヨルダン川は死の川であり、イエス・キリストの十字架の象徴です。そしてナーマン将軍がヨルダン川へ行くということは、将軍が自分の持っているあらゆる名誉、地位を捨て去ることを意味しています。ヨルダン川の水は生まれながらの人に対する神の裁きを象徴しているんです。エリシャのナーマンに対する態度は、生きておられる誠の神の我々に対する態度と同じです。すなわち、神の御前では名誉、地位、成功、これらは何の役にも立ちません。ナーマンはそれを認めたとき非常に屈服しました。年寄りの方々があまり業界を訪れないのは、確かにこのことも一つの理由であります。もし老人が業界に来て決心するならば、その人のそれまでの生活が全く無意味であり、それらを捨て去らなければいけないと教えられるからです。ナーマンは癒されるために何をしようとしたのでしょうか。また私たちは救われるために一体何をしたらいいのでしょうか。これらの質問に答えるために他の疑問を設けましょう。第2番目の点になりますけれども、救いの本質は一体何でありましょうか。はじめに一緒に読みました使徒行伝16章の中で、フィリピの誇りは 私は